丹下健三さんの広島平和会館ですね、広島平和会館を、取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の相馬さんと、倉持君ということで、じゃあまず一言ずつ自己紹介をお願いします。
はい、南研究室修士1年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
同じく南研究室学部4年の倉持俊です。
はい、
よろしくお願いします。
なんかね、ちょうど今日はもう7月の一番最終日ということで、7月31日かな、今日ね、だったっけ、そうだよね。ということで、もういよいよ夏休みということですね、僕らは先週、スーパージュリーっていうですね、まあ、総合設計公評会が終わって、まあ、ゲストにですね、千葉工業大学の石原健也先生と、それから元東京都市大学の先生の浅石優さんと、それから中国で活動されている山城悟さんにゲストに来てもらって、まあ、大々的なイベントをやってね、4年生の人たちがスタッフに回って1年生から大学院生まで発表するっていうことで、まあ、そのイベントも終わっていよいよ夏休みっていうことなんですけども、まあ、皆さんどうですかね、夏休みに入って明日から8月っていうことなんですけども、まあ、長い夏休みに入るわけなんですけども、そもそもどうですか。
そうですね、夏休みの目標を立てまして。
立ったの、偉いね、
はい、それに向かって頑張ります。
そうですか、偉いな、夏休みの目標だったんだね。
はい、
倉持君どうですか。倉持君最近はなんかね、顔見なかったけど
今まではその設計だったりテストが終わってからの夏休みだったんで、うん、割とメリハリがついてたんですけど、うん、まあ、今回4年生で設計の課題がなくて、あれもう夏休みみたいな
そうだね、
なんで自分でメリハリをつけて、うん、約2ヶ月、うん、
そうね、
卒業席に向けて、うん、いけたらなと。
なるほど、
考えてます。
はい、まあね、大学生になってね、学年をごとにね、いわゆるその義務で何かやってくるっていうのはだんだん少なくなっていくわけですよ、うん、まあ、一番ね、高校の時はみんな授業も同じだと思うんだけども、それが例えばその大学に入ったらその授業の履修だって自分で決めるし、学年を追うほど、まあ、ある意味自由度が増すと同時に自分で考えて進めていかないといけないっていうことが増えてくるからね、まあ、それはそれで一つのトレーニングだよなんかね、うん、はい、じゃあね、この作品のレビューにね、まあ、入っていきたいなと思うんですけども、まあ、これは言わずと知れた丹下健三さんの名作なんですよね、広島平和会館、まあ、これはですね、1949年にコンペ設計協議によって、まあ、丹下健三さんたちのグループの案が、まあ、一等入選して選ばれてですね、で、まあ、実際に作られたものなんですね。で、まあ、広島 の原爆のいろんな悲惨さをですね、まあ、展示したりとかですね、まあ、平和記念資料館と、それからまあ平和記念館というようなことになってるんですけども、まあ、実際にこれ全部ができたのは1955年というようなことなんですけども、一応まあ平和会館のは1952年というようなことでクレジットされているんですね。で、まあ、これは非常にですね、まあ、有名な作品で、今相馬さんと倉持君と僕の方にもこう手元にその作品集があるんですけども、これ何よりも一番そのよく知られているのはこのサイトプラン、配置図なんですよね。ここにある配置図がありますよね。で、まあ、これが非常に有名で、要するにこの軸線をビシッと通して都市軸って言ってるんだけども、そのまあ真正面に原爆ドーム、ヤンレツルの原爆ドームが映ってるわけですよね。ここに原爆ドームがこう映ってますけども、でその軸線を通して、で逆にその建物をこう敷地の端っこのに寄せて、その全体像が非常にこうビスタっていうんですけども、視線としてこう貫くような構成になっているんですよね。で、まあ、非常にこう明快な構成で、まあ、丹下さんらしい非常にこう明快な建築なんですけども、全体がピロティで持ち上げられて、建物がまあ柱に浮いていると。で長方形のプランと、でその両翼をこう支えるような、ボリュームがあって、まあ、ある意味非常にこうシンメトリカルな左右対称のピシッとした構成になっているんですよね。で窓割りはですね、縦 の, そのマリオンって言われているそのリブが通っていて、で下のところはですね、まあ、ピロティで完全に開いていて、まあ、上下に左右にその階段がこうついていて、 吹きさらしになっていると。でその上に建物があってガラス張りのある展示空間が、柱にあって支えられているっていうふうな構成になっている、構成になっているわけですよね。で、まあ、これはあの戦後 の、 その財政難とか資料不足っていうふうなこともあって、まあ、非常に工事が難航してですね、すごい時間がかかったんですよね。コンペ自体は1949年行われたんですけども、最終的に出来上がったのが1955年ですから、まあ、実質的にはまあ5年以上、建設にかかっているというようなことになるわけですよね。っていうふうな感じなんですけども、じゃあね、これあの少し2人にね、あの話を聞いていきたいと思いますけども、じゃあまず相馬さん、この平和会館に関してどうでしょうかね。どうですか。
そうですね、あの私は、だいたい1年半くらい前に行ったんですけど、
あ、行ったんですか。
はい、初めて行ってパッて思ったのが、なんかその原爆ドームもその周りからちょっと取り残されたかのようにポツンと残ってるんですけど、それをなんかそのこの建物がなんかちょっと強調しているようなイメージを受けて、そのなんていうか、この丹下さんはそのコルビジェのその影響とかを受けての上で、その日本の部分もあるんですけど、やっぱりその近代的なものっていうのをすごい表してるその建築がその1950年代に建てられて今も残ってるっていう、その原爆ドームとともに残ってるっていうのが、そのこの地で結構その異彩を放ってるというか、そのなんか違和感みたいなのを感じたのすごい覚えてます。
なるほど。まあね、本当に今まさに相馬さんが話した通りでね、これってものすごくこう違和感やっぱあるんですよね、いろんな意味で。でそれは丹下さん自身がすごく意識的にやってるっていうところもあるし、あのこの原爆ドームをもうこれ以上にない形で強調していて、やっぱりこれコンペでもね、こういうふうな案で出した人っていうのは本当にいなかったらしいんですよね。なんかある意味そのボイドを作ってるっていうか、何にもないところを強調するために建築を作ってるみたいなね、そういうふうな構成がこう感じ、すごくこう意識的に感じ取られるんですよね。じゃあまあちょっとまずはみんなから話を聞いてみるかな。倉持君どうですか、ね、
僕もそのコンペの一棟の、まあ、丹下さんのこの配置図の作品だったり、伊藤さん等のも見たんですけど、やっぱりこの一棟がとても分かりやすくて、まあ、原爆ドームっていう一つのものに対して、まあ、軸を通して、まあ、建築をちょっと知ってるというか始めたばかりの僕ですらその、まあ、分かりやすいというか、他の作品がその全然建築じゃないな、原爆ドームに対してその軸を全然通してない作品だったので、まあ、素人の目からもとても分かりやすい作品だなと一番最初に見て思いました、
そうだね。あのね、これ本当にあの丹下さんっていうのはある意味一貫してるんですよね。あの今回僕らあの南洋堂書店でね、あのニュープラット2013という展覧会を6月にやらせてもらった時に、丹下さんの都市プロジェクトっていうのをいろいろ参考にしたんだけども、東京計画1960っていうのがあって、それはあの東京湾に新しい都市を作るっていうふうなプロジェクトだったんだけども、あのそこでもね、ビシッとその中央に都市軸って言われてる軸線がビシッと通ってるんですよね。それが全体の骨格を成していて、そこからいろんな建物が置かれていくっていうふうな非常に明快な構造になっていて、まあこれもですね、本当に縦方向と横等方向のその軸線がビシッと通っていて、原爆ドームに対する縦の軸線、それに対して建物が横にビシッと流れていくっていうような形で、あのある意味 X 軸方向と Y 軸方向の軸線がビシッと通っていて、まあ極端なこと言うとそれだけっていうところもあるんですよね。だから非常に分かりやすいし、まあ、これ以上にない形での象徴性をあの獲得しているっていうような側面はあるかなと思うんですよね。それとね、あのこの建物っていうのは実は丹下健三さんの自邸とプロポーション的に結構似てるんですよ。
自邸
で、丹下健三さんの自邸はもうなくなってるんだけどね、実は丹下さんの自邸っていうのはあの和風の建築なんだけど、あのこれと非常に似ていて、全体をピロティで持ち上げて、あの横長 の、 その直方体 の、 あのボリュームがあるっていうような構成だったんですよ。それはね、あの非常にこうなんていうか寿命が短くてすぐなくなってたんですけども、あの皆さんもね、もし機会があったらそれ見てみたらいいと思うんですけど、非常にこれね、あのプロポーション的に似てます、丹下さんの自邸とね。 それからね、今ここに僕ね、実は資料をちょっと持ってきて、まあ、これこのラジオではね、全部読まないんですけども、まあ、2人にね、これまた後で参考にっていうことで、これ、まあ、あげますけども、これは何かっていうと、この20世紀建築研究って本が昔、旧イナクス出版から出ていて、これ、五十嵐太郎さんが全体の責任編集みたいなことをやってたんですけども、ここで僕、文章を書いたんですよね。これ何かっていうと、原爆ドームとか、今のその丹下健三の、広島平和記念館について書いた文章なんですよ。まあ、これ10年以上前に書いたんですけども、で、まあ、これもね、また改めて参考にしてもらったらいいと思います。この20世紀建築研究という本の中のこれ21章の第4番目で戦後思想としての廃墟っていう文章を書いたんですね。サブタイトルとして原爆ドーム痛みの表彰って書いてるんですけども、要はこの原爆ドームっていうのは今世界遺産になっていて、ちょうどその真上で原爆がその投下されたから、逆にその建物が残ったんですよね。で、その残ったっていうことをその象徴的にさらに強調するために丹下健三のその広島平和記念館があって、これは非常にこう水平性を強調した建物なんですけども、まあ、ある意味その垂直のシンボルとしての、廃墟としてのその原爆ドームがあって、それに対して新しい平和を象徴する水平のシンボルとしての平和記念会館があるというような形で、まあ、非常にこう対比的な構成になっているんですよね。で、これまあ以前にもちょっと話をしたんですが、まあ、実はですね、これと非常にこうある意味でそのシンボリックに対されるのが白井誠一っていう建築家の原爆堂っていう建築計画案で、これは1955年に実は発表されたアンビルドの未完のプロジェクトなんですけども、まあ、これはですね、海のようなこう池を潜って地下から、アプローチしてですね、でその中に入っていくっていう、まあ、ここにそのパースの絵が載ってるんですけども、そういった記念館を作ったんですね。まあ、これ原爆を展示する記念館で、これがたまたまこの丹下健三の、平和記念館とですね、ちょうど時代的にも合っていたので、まあ、一つの対比として、まあ、ここに出しておきたいと思いますね。それからもう一つはですね、この機会にちょっと紹介しておきたいのは、今ここに丹下健三の卒業設計の図面集が手元にあってですね、これ何かっていうと、ちょうど少し前にですね、東大で東京大学で丹下健三の100周年記念シンポジウムっていうのが行われて、丹下健三さんは1913年の生まれですから、ちょうど今年2013年で100周年記念なんですよね。で、そこに丹下健三さんの卒業設計が展示されていました。これ大体大きさ的には A1 よりもちょっと大きい紙で19枚あったんですけども、これ何かっていうと、今の東京 その日比谷公園にアートセンターを作るっていうプロジェクトで、なんとなくこの卒業設計を見てもちょっとなんとなくこの平和記念資料館とかね、いろんな丹下さんの、サイトプランを彷彿とさせるような内容なんですよね。だからある意味その丹下さんというのはコルビュジエの影響を受けながら都市の軸線を通したりとか、あるいは非常にこう、まあ、ビスタとかそのシークエンスっていうことを考えた、明快な建築設計をするっていう意味では、まあ、最初から一貫してるとも、まあ、言えるわけですよね。まあ、それをちょっとこう紹介しておきたいと思いますけど、今この小冊子があるんですけども、まあ、僕もねこれ広島で昔建築学会があった時に見に行ったんですけども、まあ、展示そのものは非常にこう本当に壮絶な展示なので驚いてしまうんですけども、ただまあ、こういったその戦争の世紀のあるその負の遺産というものを世界に知らしめるある施設としては本当に優れた建築としてやっぱりこう日本の中で輝いているんじゃないかなって僕は思いますよね。まあ、逆に言うとなんかそれ以上になかなかこの丹下さんの建築って言葉を紡ぎにくいっていうふうなところもあるわけなんですけども、まあ、2人はこの建築実際見たことありますか？相馬さん見たことあるんだっけ？
はい、
あ、そうだね、さっき言ってたよね。うん、倉持君どうですか？
僕も高校2年生の時の修学旅行で、
あ、修学旅行
広島長崎に行ったんですけど、
あ、そうですか。
まあ、行ったという記憶しかなくて、実際この建築物を触れたのか見たのかという記憶は定かではないので、
そうなのね。
必ず訪れたらまあ行くところだと思うので、
そうだね。
だと思うんですけど。
でね、これよく知られているようにそのイサム・ノグチの彫刻をねここにまず展示するっていうふうなことで最初丹下さんが話をしてたんだけど、まあ、イサム・ノグチが結局その、まあ、アメリカ人とのハーフだっていうことで、まあ、却下されてね、イサム・ノグチの作品はここにはこう展示できなくなったわけですよ。まあ、展示できないっていうかその彫刻を置けなくなったんだけども、まあ、実は僕ら5月にですね、 高松に行ったんですよね。四国 の, その香川県の方に行って、香川県庁舎っていうのは、まあ、相馬さんも一緒に見たわけなんですけども、あのやっぱりね、丹下さんの香川県庁舎なんかとここ比較してみても、やっぱり同じようなそのテイストっていうか、そのデザインモチーフみたいなものがやっぱ繰り返されていて、まあ、非常にシャープ で建物がこうピシッときれいに作られていて、かつあのこれなんかはね、本当モダニズムの近代建築の傑作なんだけども、どこかしら何かこう日本的なものを感じさせるっていうかね、柱とか梁とか、それから非常にこう繊細なあの格子状 の, そのデザインモチーフみたいなものは、やっぱり日本的な伝統的なあるその空間の気配っていうものをここでもやっぱり感じさせる、あのさせる部分があるんですよね。だからそ の, あの原爆ドームっていうのはそのヤン・レツルっていうね、その外国人が作ってるんだけども、実はこの丹下さんがその原爆ドームっていうものを意識しながらも、ここにある日本の伝統的なものを新しくその定着させようとした、そのそういうふうな意思がこの建築からもあの感じ取れるんじゃないかなっていうのがありますよね。まあね、あの丹下さん の, ほんの研究っていうのは最近結構また進んでるんですよ。いろんなね、あの豊川さんっていう人が、研究者がいろいろ丹下さんのことをまとめた本を出したりとか、また新たにその丹下建造ブームみたいに今なってるんですけども、あの特にその、まあ、倉持くんなんかはね、卒業設計をこれからやるってことだから、やっぱりいろいろこう都市的なあるその配置とかね、計画とか、そういうふうなこう考え方みたいなものは、まあいろいろとこう参考になるところもあるんじゃないかなと思いますよ、うん。まあそんな感じかなと思いますけども、じゃあそんなところでよろしいでしょうかね。どうでしょうか、なんか早く終わってしまいそうですがどうでしょうかね、相馬さん、いいんでしょうかねまあ今日はあの、前期 の, その春期のね、あの最後の研究室会議をさっきやったばっかりなんですけども、もういよいよ明日から8月っていうことになって、もうね、真夏っていう感じなんだけども、もういいのかなこれな、どうなんだろうどうでしょうか。
後輩の僕から聞きたいのは、先輩は去年どのような夏休みを過ごしてたのかっていうのは
先輩の相馬さんにね、
聞きたいですね。
先輩の相馬さんに。
そうですね、去年はその卒業設計の敷地が、私はあのちょっと遠くて愛知県だったので、1、2週間くらい愛知県のおばあちゃん家に泊まって、ひたすら敷地の近くで本を読んだり、あのずっと公園に行って本を読んで、テーマがため池だったので、ため池を見ながら本をひたすら読みながら、ぼんやりしてたような
イメージを膨らますというか、
そうですね、まだなあの具体的に何をしたいのかっていうのは決まってなかったので、その土地に行って、その土地の空気を吸ってな考えていました。
えらいね
それくらいしかなんか思い浮かばなかったので、できることが。
相馬さんはどういう本を読むのが好きなの？
そうですね、まあ、建築に限らず、あの推理小説とか SF とかが好きなので、そういう本を読んでました。
あ、推理小説とか SF は誰、どういうのが好きなの？
推理小説、あのまあ、メジャーなところで言うと、あの東野圭吾さんとか、 あと最近はもうなんかほとんど読んじゃったので。
本当すごい、ね、
東野圭吾さんの曲読んで、あと、まあ、あと友達に勧められたものとか、あと最近なんか書評とかにしてハマってて、そ, それを夏休みも読もう。
えらいね、僕昔さ、なんかね、僕ずっと朝日新聞撮ってて、昔、今は撮ってないんですけど、朝日新聞の書評欄っていうのをずっと読んでて、やっぱりね、書評で読んで勧められてる本を読んだらやっぱ面白かったね。今はね、みんなもあんまり読まないと思うんですよ、その新聞とか。でも結構昔はね、みんなね、結構書評の力がやっぱり大きくって、書評で勧められてる本で、あの本を読んだってことすごく多かったよ、うん。それでなんかさ、あの僕もね、結構推理小説をね、前もちょっと研究室会議で言ったんだけど、まあ、かなり僕自身読んでて、あの、まあ、例えばエラリー・クイーンとかね、それからアガス・クリスティとかは相当かなり読んだんですよ。 もっと遡るとそのシャーロック・ホームズとか、まあ、要するにコナン・ドイルの、ね、小説とかね、すごいたくさん読んで、推理小説の一番最初って、まあ、いろんな諸説があるんだけど、エドガー・アラン・ポーだって言われてるわけですよね。でエドガー・アラン・ポーの推理小説も結構面白いよ、うん。なんだったかな、モルグ街殺人事件だったかな、なんかね、 いろいろとこう哲学のテーマになったりすることもあるんだけども、要するに江戸川乱歩の名前を取って江戸川乱歩ってつけられてるんですよね、あの日本で活動したのはね。でそれ以外でも僕はあの例えば自分の原博先生にねいろいろ教えてもらったりとか、あの前にもちょっとみんなに言ったんだけども、ジョン・ルカレの「パーフェクト・スパイ」っていう小説があって、それはすごく面白いんだけど、それとかね、あとそのレイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」っていう小説をね、結構村上春樹が参考にしてるわけですよ。であとね、やっぱりあの建築学科の先生だった森博さんっていう人がいて、その人推理小説家なのね、作家で、であの元々その名古屋大学の建築の先生だったんだよ。でしかもなんか構造科なんかの先生で、でもちろんそれペンネームなんだけど、でその人がね書いてる小説がねすっごい面白い、なんか結構建築学科の学生とかいっぱい出てきて、それでさ森博の小説ほとんど全部読んだんだよね。それは結構面白かったけどね。それ以外にも結構いろいろ読んだな、推理小説はね。あとだからあの高村薫とか、それから宮部みゆきとかね、あの日本のその推理小説のね小説とかも結構たくさん読んだよ。そうか、じゃあ相馬さん、でも相馬さん去年いろいろ頑張ったね、なんかね。
そうですか。
夏休みの後もさ、結局フォリープロジェクトでね、学校でなんかいろいろ建築を作るってことやってたから、ね、結構それが大変だったしね。
難しいです
ね。
逆にじゃあその倉持はどうやって過ごそうっていうのなんかあんの？
あの信号車に変わったっていうのが自分の中で大きくて、その今までのなぞれないというか、自分たちが第一号なので、どのように学校をうまく使っていこうかなっていうのをすごい考えてますね。
夏休みで学校閉まっちゃうからな。夏はなんか旅行に行ったりする人たちもね、まあ、いるのかもしれませんけど、どうですか、皆さん、なんか旅行の計画とかありますか？
旅行ではないんですけど、高知県の四万十の方に。
あ、行くの？すごいね。それな、なんでそこに行くの？
あの趣味のスポーツの大会がそこでありまして、わざわざ飛行機かな、多分飛行機で。で行って、
それ何のスポーツ？
あの趣味でやってるそのスラックラインっていう、マイナーな。
倉持はやっぱりスポーツマンだな、なんかな。
体動かすのは好きです
。そっか。まあね、僕相馬さんたちはね、あの学会に行くからね、学会でその8月の終わりから北海道に一緒にね、みんなで行くっていうようなことになるかなと思いますけども、まあ、相馬さんとも結構まあまあ旅行に行ったかな。なんかみんなで一緒に沖縄に行ったりとか。
そうですね、ね、沖縄と北海道でも
そうだな、
結構な距離になりますね。
そうだね。
沖縄
昔って、
私が学部2年生の終わりの時に沖縄にたまたま誘っていただいて、あの村上先生とか
井上先生とか、そう、杉山女学院大学の、ね、村上新先生と、あと琉球大学の入江徹先生とね、一緒に行きました。まあね、皆さんもいろんなところに行ってください。なんかね、まあ、学生だったらなんか貧乏旅行すればいいと思うんだよね。僕も本当もうね、青春18切符でね、結構ずっと貧乏旅行してたよ。やっぱりね、アジアは結構貧乏旅行しやすいね。あの物価が安いから、逆に日本国内旅行するよりも安いっていうか、まあ、なるべくお金をかけずに旅行するっていう工夫をやってみたらいいんじゃないかなと思います。ということでね、じゃあね、今日はね、一旦このぐらいで終了にしたいと思います。